スクル草津
中谷所長の
ちょっといいトーク。こんにちは、今月も始まりましたアスクル草津中谷所長のちょっといいトーク。
この番組はすべての子どもの幸せを願って草津市立少年センターアスクル草津に勤務する私中谷が今話題になっている青少年問題や子育てに関する悩み事、困り事を皆さんと一緒に考え解決の糸口を探ろうとするものです。
所長の経験をもとにお世話になった方や関係者の皆様の中から今日も多彩なゲストを迎えしてお届けいたします。時には音楽を挟みながら軽快な語り口調で繰り広げられるちょっといい30分をどうぞご一緒にお過ごしください。
お相手は私草津市立少年センターアスクル草津所長中谷君彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。今日もどうぞよろしくお願いいたします。さて所長、もう11月あっという間ですが、
早いです ね、
ねえ、今年の11月はなんとなくこの晩秋という感じのしない11月ですね。
本当にあったかいですよね。
そうです ね、 ね、もう日中なんか暑いと思うぐらいですよ ね、
本当にね、どうなったんでしょうか、
ね、そして天災も今年はたくさんありましたが、つい最近は重要な建造物が焼失するというような本当に悲しく痛ましいこともたくさん起こりつつありますがね、と言いながらも令和元年がもうあとわずかですが、今日もね第3金曜日のこの時間皆さんと一緒にいろいろなことについて考えていきたいと思います。この番組ですが今日8回目はどんな内容になるんでしょうか。
はい、今日は草津市青少年育成市民会議の会長湯浅治さんと草津市教育委員の段原博之さんにゲストとしてお越しいただいていろいろお話を伺っていきたいというふうに考えています。
はい、お二方こんにちは。
こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。さあ今日もどんなお話が飛び出すのか興味深いですね。では曲を挟んでゲストの方にいろいろとお話をお伺いします。では本日のゲストをご紹介します。今日は草津市青少年育成市民会議会長の湯浅治さんと草津市教育委員の段原博之さんにお越しいただきました。改めましてこんにちは。
こんにちは、こんにちは、こんにちは。
では早速、まず湯浅さんにお聞きを したいんですけれども、まず青少年育成市民会議ではどのような活動されているんでしょうかね。
はい、まず大きな活動が3つあります、はい、1つは青少年の主張発表大会、はい、それから青少年育成大会、はい、告知していいですかね、今月24日に
確かそうでしたね、
再来週 の日曜日になりますので開催しますので、ぜひアミカホールに来ていただきたいなと。
時間は何ですか。
1時半
開始、1時半アミカホールですね、
はい、はいはい、ぜひ、あともう1つは青少年問題みんなでトークということで、中谷所長にまで1回講演をいただいたので、
そうでしたね、
そういったことをしております。また地域によっては、地域においては、愛の声かけパトロール、
パトロール、
ね、はい、それから挨拶運動、なるほど、ね、それから健やかセミナー、また子育てサロンとかいろんなことをしていただいている、学区もございます。
市全体で取り組んだり、それぞれの学区でまた組織があっていろんな子どもに関わる、活動されているというふうに理解してよろしいんでしょうか。
あ、その通りです、はい。
でね、今もありましたけれども、岩さんとはいくつか会議なんかでご一緒するときがあるんですが、必ずと言っていいほど岩瀬さんはこういうことを言われますね。まずは子どもの良いところを褒めましょう。
あ、そうですね、は
い、でその意図をするところをいっぺん詳しく聞いてみたいなと思ったんで、そこらあたりを話していただけま す、
ね、これね、子どもだけじゃなくて、もともと私結構攻撃的な人間だったんですよ。で2011年の3月の東日本大震災、はい、あの時ね、日本人の秩序の良さが海外のメディアに紹介されましたでしょ。
確かにね、整然と並んでました
もんね。そうなんです、
配給物でもね。
で我々としてはごくごく当たり前のことなんだけども、海外の人にとっては新鮮に思えて、でそれを報道してくれる。あともう一つ、ワールドカップで日本人のサポーターが会場のそのゴミ拾いをした。でその時にね、ああ日本人でよかったな、こんなに褒めてもらえるんだっていうことは、大人が褒められて嬉しいんだったら子供褒めてもっと嬉しいんじゃない。また向上心も生まれますよね。それもあってね、会社でもね、地域でもね、もうどこでもいつも褒めようとしてます。
ありがとうございます。基本的に子供が育つ環境の中で 自分を見て認めてもらったとか、自分の行為や言ったことが褒められるということはとても嬉しいことですもんね。
嬉しいですよ、
ね、嬉しいとなると次にまた褒められたいという気持ちもどっかに出てくるでしょうし、はいはいはい、こういうことすればこういう結果が待ってるということを子どもたちは学びますよね。
そうですね、
まあ、どちらかというと叱るというよりは褒める方が子どもにとっては大事というふうにお考えですか？
私はそう思います。よく子どもを叱る大人がいない、確かにそうなんですけどね。で、子どもを褒める大人はもっといないんですよね。で、褒めるのね難しいんですよ。いいとこ見つけなきゃいけない
確かにね。で、子どもたちも分かりますよね。
分かります。
取ってつけた褒め方は多分子どもたちも感じるでしょうから。
そうなんです。
タイムリーな、
はい
ね、その時っていうのが大事でしょうしね、はいはい、タイミングっていうのかな。
そうですね。例えば挨拶を返して、ね、おはようっておはようございますって返して、おはようございます、いや声いい声出てるね、でなんか一言ね褒める時も付け加えるのがいいかなと思ってます。
ありがとうございます。それともう一つお聞きしたいのは、岩瀬さんにはね当少年センターの運営員をお願いしてますよね。そしていつもいいお話を、されるんですけれども、岩瀬さんから見た当少年センターの活動についてどんな感想をお持ちですか？
まず一つは中谷所長以下ね、職員の皆さんがみんな真剣なんですね。で、体がこともう体当たりでぶつかってる。で、子供たち分かるんですよ。表面的に付き合ってるのか、それともその魂と魂で付き合ってるのか。やっぱ魂のぶつかり合いがね、すごくね素晴らしいと思います
。ああ、そういうふうにね見ていただいたらと思うとね、はい、うちとこ職員8人いますけど、
はい、
本当にねまた勇気に出ますね、元気出ますね、はい、ありがとうございます。で、本日はもう一方ゲスト来ていただいてます。次に田村さんにお伺いします。
はい、
田村さんは以前、草津市の PTA 連合の会長もされて、今までに学校や地域でたくさんの子どもたちや親さん先生たちと関わっておられますよね。で、現在教育委員としてどのような活動をされていますか？
ありがとうございます。教育委員になってですね、はい、今まではあんまり学校の現場っていうのを、直接見て回るっていうことがなかったんですけど、教育委員という仕事の中でやっぱりあらゆるその現場を見て回るという仕事を中心に、もちろんその教育委員会の中にはたくさんのこの分野あるんですけども、ね、そちらの方を見て回る、そしてそのところでやっぱり私が今まで暮らしてきた中で感性の中で、こういうふうにしていくことは素晴らしいとか、また逆にこういうところはこういうふうにした方がいいんじゃないかなっていうようなこうものを月1回の会議の中でできるだけこう申し上げるような形で現場の声を、教育のこれからの行政の中に生かしていくようなことをつなげるような役目と思って活動しております。
ありがとうございます。はい、ややもすると学校というのは閉鎖的に思われがちですよね。確かに先生と生徒がいて、それ以外の第三者的な方はいつもおられないですけど ね、
そうですね。
だから我々が例えば先生方が当たり前と思ったことでも少し気になるなっていうこともきっとあるでしょうし、逆にだから良さも分かるかもしれませんね。
そうですね、
子どもたちの実態じゃないけれど、そういうのを見ていただいて、また教育行政の方で生かしていただくというお役目もお持ちだということですよね。ありがとうございます。田村さんはここで言うのもなんですけど、以前一緒に活動をさせていただいて、某中学校でね、PTA でこっちは教員で、
そう
何をしましたかの時、
パパさんズ&ママ&ピーチャーズという、地域の祭りで一緒にバンドを作って、
そうね、にわかバンド作りましたね。
結構練習も結構数回、
ね、やりましたね。はい、集会場やったかな、場所でやってましたね。
畳の上でやりました。
でも子供たち喜んでくれましたもんね。
いや、ほんまそうでした ね。そういう組み合わせっていうのはなかなかねこうほっといてできるものではないんですけど、でもやっぱりやると意義があるっていうのはもう、ね、今につながっている
ですよね。
もう実を言うと菅野さんとも岩佐君とも、ずっと一緒にコーラスをやった仲間と。や
っぱりそうだったんですよね。
南原さんの誘い方うまいんですよ
でもその活動全部子供が見てるんでしょ？
見てます。
そうです、
見てます、
はい、
楽しく、そして大人がみんな仲良くやってる姿見た時に子供にマイナスはないでしょうね、きっと ね。
そうですね、
何か感じてくれますよね、
はい、もうプラスもプラス3プラスぐらいですね、
私もね、前に先生おられるのでね、一緒に指導を受けて子どもたちで歌った、今から思うと本当に 時間を過ごすだなと思ってます ね、 そうですね、
まあ、子どもたちがね大人に対して絶望しないでね、あこんな大人になりたいなと思ってもらえることがね、うん、大事かなと思いますね。
ね、一つのモデルになる大人っていうのがいるといいですよね。
南波さんあれね恥ずかしがってやっちゃダメですね。
そうそう
ですよね。
あの真剣さはね子供見てますね生徒ね。
今黙っておられる菅野ララさん一言よろしく。
いやいや、あのねお三人方のお話がですね弾んでおりますので、でもねあのそれぞれ今あの立場が、お一人は、青少年育成市民会議会長という立場でいらっしゃり、そしてお一人は、なんと草津市の教育委員でいらっしゃる、そして、永谷所長はアスクルの所長されていらっしゃるという、この立場をですね形成してきた元というのはやっぱりそうやって個々に子どもさんたちと関わり合ってきた中から生まれてきたことであって、ね、あの時あの時代にあの子どもたちとあれをしていなかったら自分の今の立場はないのではないか、だから考えられた、だからそれをみんなに届けたいという思いで今の役を持っていらっしゃるというようなのではないかしらと思って黙ってたんですけど、いかがですかね。
うまいこと待ってるでしょ、
うまいこと言いますね。
でも確かに子供が我々を、
ね、そうなんです
結びつけてるっていうことは確かに、
そう、は
い、間違いないですね。
きっとそうなんですよね。そしてまたここでこうやってラジオ番組で、ね、あの顔合わさせていただいたんですけれども、またその面々がですね以前のことを振り返ってまた新鮮な気持ちになって、で新しいアイデアが浮かんでくることなんかもあるかもしれないし、化学反応が起こってまた明日ね何かイベントを考えてるかもしれない、
きっとね、というようなね、そういうことが生まれる可能性十分ありますね、
は
い、
そうですね、
それが今の子どもたちにとっていい方向づけをするそれぞれの大きなお役を持っていらっしゃるんですから、ね、か動かす力は大きいです、
ね、きっかけ作りができそうかもしれませんね、
ぜひですねまた皆さんも何かを期待していただきたいんですが、さあここで一曲また曲を挟ませていただきたいと思いますが、はい、次は段原さんがお持ちの曲でございます。では曲の紹介をお願いいたします、はい、
ありがとうございます、はい、ご存知のことも多いと思いますが、伊藤が和夫さんっていうあの福祉 の、 あの父ですが、その方の生誕100年に、立東市で、作られた、歌で、作詞は谷川俊太郎さん、作曲は小室仁さんの微笑む力です。よろしくお願いします。
それではお届けいたしましょう、微笑む力です。
ここでお二人にまた続けてお聞きしたいのですけれども、地域における青少年の健全育成、最近よく言われますけれど、まあ、健全育成を進めていく上で特に今まで大切にされていたことってどんなことがあるんでしょう、岩さんから。
特に難しいことないと思うんです。で基本は挨拶、声かけ、見守り、この3点セットです。
3つですね、
はい、誰でもできます、
はい、同じ質問なんですが、田村さん、地域でそういうことを進めていくけど、うん、今まで関わっておられてどんなことで大切にされてきたんでしょう
ね。そうですね、何にもやっぱりあの好奇心を持ってこうみんなにこう出会いに行くっていうような感性をこう大人が示すっていうことが大事かなと思ってますね。
大人の感性ですね、うんうん、なるほどね。
そうやっぱり人生楽しくやってる姿を子どもが見たいと思います。大人もそうですね。
子どもに挨拶というのは基本でしょうね。私も学校関係でいたときに ね、はい、まず挨拶から始めようっていうのことを学校作りの中でしたこともありますね。そこから次が何か始まってくるって、
そうです、
一番スタートかなっていう、はい、おっしゃると私もそういうような感じを持ってます。それでね、最後の質問になるんですけれども、地域における、まあ、子育て支援ですよね、それを進めていく上で今今後どんなことが必要だろうということをね、私自身もいろいろ考えるんですけど、なかなか地域の中で子どもを育てるっていうことの難しさもあるんだろうけど、やっぱり地域で大事ですよね。そこでどんなことが今後必要だとお考えですか。これはどうでしょう、田村さんから聞いていいですか。
ありがとうございます。そうですね、やっぱり先ほど僕が言ったことともほとんど同じなんですけど、はい、無関心というものに対してもう少ししっかり意識を、自分が無関心じゃないかということをこうしっかり認識すること大事かなと思います。やっぱり一人一人子どもたちは学校出てからも地域の住民としては自分たちの仲間なんですよね。その仲間って っていう感性をこうなんていうのかな、大人がやっぱりしっかり持っていくことが大事かなと思います。で、子どもたちにもう学校があるからとかそんなことよりも一緒に遊ぼうっていうそういうような感じで付き合えるようになれればいいんじゃないですかね。
遊びから始めていいんじゃないかと、うん、一緒に遊ぶということですね、うん、なるほどね。ゆうさんどうでしょうか。
私はね、やっぱり子供を好きになること、子供を愛すること、はい、これが一番大事だと思ってます。そしてね、もう一つはね、自分を愛すること、自分を大切にすること、はい、そうすればね、かなりのことがね解決できるんですよ。
いくつかお二人のお話の中でキーワードみたいのが出てきますよね。で、あの多分これを聞きのいろんな方、あの子供さんをお持ちの保護者の方、親さんもおられるでしょうし、地域の方もおられるかもしれない。今ある立場の中でご自身一遍振り返っていただいて、地域の子どもさんに対する関心であったり関わりであったり、そういうものを持っていただく方がその地域におられて、一つの輪ができた時にそこに参加していただいたら、また新たな子育てのその地域の役割じゃないけど、そういうものが進んでいくような感じがしますね。もちろん既存もあるんです。で、機能してるでしょう。でも今ほど多分地域の力が必要だということもきっとあるんじゃないかなと。昨今のいろんな子どもの問題を見聞きするにつれ、ね、あのいろんな方の関わりと、そういうものが必要かなという感じがします、はい、ララさんどうでしょうか。
はい、地域にはですね、このように力強いサポートをしていただける、方がですね、こんなに身近にいてくださるということが分かりました。ぜひあのお悩みなどありましたら、各所にご相談いただきましてですね、あの子どもさんを笑顔のずっと絶えることのない子どもさんに育てていただきたいですね。
ですよね。
はい、お二人とも今日はどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました
。お伺いいたしました。それではここでインフォメーションです。アスクル草津は草津市王子2丁目草津商工会議所の隣にあります。電話番号は 077-562-6561。 どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。またこの番組では皆様からのお悩みをメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたこと、子育てのお悩み、社会の中で青少年の行動で困っていること、何でも結構です。アスクル中谷所長と専門家のゲストの方がお答えいたします。メールの宛先は a@fm785.jp、 件名にアスクルとお書きください。今日は草津市青少年育成市民会議会長の湯浅治さんと、草津市教育委員の段原博之さんにお越しいただき、お話をお聞きしました。先生、
はい、
今日もまた先生って言っちゃいましたけれど
本当ですね
中谷所長、今日はね本当に熱いお話が、ね、
ですよね、
交わされましたね。
いい話を聞けましたよね、はい、
またこのメンバーでですね集まって、子どもさんの育て方、子育て、そしていろいろな地域のあり方についても話し合いをしてみたいですよね。
ですよね。続編なんかしてみたいですよね。
そうですね。
もう少し掘り下げられ そう。
一緒に歌いたいなと。
それもね、それもまた企画しましょう。
そうですね。あの歌って本当に子どもの心に突き刺さったり ね、
しますよね、
印象に残ったりしますからね。本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎月第3金曜日の12時からの生放送と、翌日土曜日の19時、26時の再放送、また FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。さて所長、次回のゲストはどなたなんでしょうか。
次回は草津市子ども家庭相談室の参事、吉田真由さんにお越しいただいて、昨今ニュースに流れている児童虐待、それの防止に向けたいろんな話をお聞きしたいというふうに考えています。
なるほど、大きな問題ですよね。今日のゲストの皆さんもその問題についてもいろいろとご意見などもお持ちかもしれません。また番組をお聞きになってご意見などありましたらお届けいただきたいと思います。
アスクル草津中谷所長のちょっといいトーク、お相手は草津市立少年センターアスクル草津所長中谷君彦と
アシスタントの菅野ララでした。それでは次回12月19日の放送もどうぞお楽しみに。
お楽しみに。